三尾さん、
はい、
あの、
うん、
最近思いついた概念なのですが、
概念、
概念、
概念思いつくってどういう、何をやってた思いつく、
県庁所在地の防御がどれぐらい硬いのかっていうのを
パッカーン
考えてるんですよ。
県庁所在地の防御がどれぐらい硬いか、
硬いか、
はあはあはあはあ、
はあ、あれですよ、あの要するに県があるでしょ、
うん、
都道府県が、
うんうん、
でその中に県庁所在地の市が、市や何何かあるじゃないですか、うんうんうん、でその市が
真ん中にある
かどうか、真ん中にあればこう守られてる感じするでしょ、
おーおーおーおー、
敵、そうそう、敵、
おーおー、なるほど、
そうそう、もしも隣の県と戦争になった時にすぐに県庁所在地にダイレクトで
行けちゃうと、いきなり
本丸に入られるとなっちゃう、
ね、ああなるほどなるほど、城と見立てて、
城と見立てて、要
はこう外堀がどれぐらいあるかということですな、
そうそうそう、
へーへーへーへー、うん、で
それであのまああの一番強そうなのは群馬県が前橋がど真ん中にあるから、これは固い。あとまあ山梨も甲府が真ん中にあるから、まあ、これも固いんですよ。
なるほどなるほど。ほうほうほうほう。うん、
まあね、で硬くない県がいくつかあります。
ちょっと脆弱な、攻められがちなところが、
うんうん、
行こうぜそこ、う
ん。まずね、鳥取がとても弱い気がしますねこれね。
鳥取市
は
島根の近く、
割と右側にあるので。
右？
島根が左で、
あ逆か、
ま、島根が西で、
鳥取が東で、岡山、兵庫県、どこだ、どこと境だ、
ね、岡山と、あと右側は兵庫県に両方とも隣接しちゃってる、
ああ、きついね、それ、
そうそうそう、
あなるほど、ね、連合組まれたらちょっと、片っぽの相手してる間に、岡山が攻めてきたみたいなことになりがちだと、
まあね、あの、なんだっけ、中国山地の真ん中のところ、全部岡山が取ってるから、
あなるほど、
鳥取は薄いんだよね、そもそも、
鳥取は薄いっていい言葉だね。
そうそう、うん、横に広いから、
なるほど、まあ、ちょっとね、なるほど、うん、要するに取れないんだね、
そうそう
その余りがないんだね、
余りがない、そうそう、だから防御を固めようと思うと鳥取砂丘とかの海側にね、
なるほどなるほど、あそうかそうか、隣に県がない方に寄っていかなきゃいけないと、
そうそう、
陸上、鳥取攻めよう、攻めよう、よし、鳥取だ
から難しい、あとなんかね、
うん、
和歌山とか奈良は、
ほうほうほうほう、
あの紀伊半島のとこなんですけど、紀伊半島が山勝ちでもうどうしようもないので、
大
体大阪寄りとか京都寄りとかなんですよ、
あの要はあの平野部に、
そうそうそうそう、
平たいところに、まあ、所在してると、
あるある、うん、
そうすると密集しちゃうんだね、隣と隣接しちゃうんだね、ああなるほど、
う
ん、それはそうだよな、
うん、なんかまあなんか和歌山とかほぼ北の方に、県の北の方に和歌山市があって、難しい、
なるほどなるほど、
うん、でも奈良は、うん、吉野がさ、
ほうほう、
真ん中にあるから吉野でもいいんだよね、
おお、でも割と山に囲まれてるってことだよね、
でもほら南北朝時代はさ、
あまあまあまあまあ、ね、
後醍醐天皇でしたっけ、まあまあ、あそこにこう京を構えて京都と戦争してたわけだから、
あ、まあ
まあまあ、まあいいポジショニングだったわけですよ、後醍醐天皇すげえなと、
なるほど、
それに比べると今の奈良はね、
今の
ちょっと三重にも隣接しちゃってるし、
ああなるほどね、ちょっと攻められやすすぎる、
そうそうそう、
うん、今防御が弱い、
防御が弱い、あとなんか滋賀は
ほうほう
真ん中に琵琶湖があるから、
もう取られちゃって
る、大津はもう完全に京都とべったりなんですよ
ちょっとそうだね、そう考えたらきついよね、ほぼなんていうかこう領地がないのと同じだよね、
うん、だからもうなんかね、あの県に、滋賀県に関して言うと、うん、おそらく琵琶湖が本丸なんだよ
そういうことね、
うん、
琵琶湖を攻めないことにはっていう、
そうそうそう、琵琶湖を大津が守ってる感じで、
なるほど、
最終的には水中都市みたいな感じで琵琶湖に1個立てこもる、
ね、それがいいよね、かっこいいな、でも
かっこいいよ、
そう考えると、
うん、
なるほど、でもさ、なんかさ、それはさ、こう、まあ、防御っていう面からいくとそうかもしれないけどさ、
うん、
逆にこうなんていうの、奈良とか喧嘩っぽいんじゃないの、むしろ、
あ、むしろ
攻撃しか考えてない、
いつでも攻めてやるぜみたいな、
そうそう、もう大阪に攻めやすいところでにしか考えてないみたいなさ、
うん、
鳥取とかも実はすごい喧嘩っ早くて、もう砂丘の方に作れば、まあ、確かにあの防御はあれだけど、
もう
攻撃は最大の防御なり的な、
いつでももう本丸から攻めちゃうぞみたいな、
そうそうそうそう、もうまどろっこしいことはやめようみたいな、うん、感じの、
うん、だからね、横浜とか見てみると、
うん、
こういい感じに川崎がクッションになってるんですね、東京との接するところ
で、ね、あ、なるほどなるほど、
いけるかなと思ったら町田とちょっとつながってるんだね、
そうかそうか、
小田急線のあそこのところで、ね、
そうかそうか、
そうそうそう、青葉台、
そこら辺にちょっと穴があるってこと
だ、ね、そうそう、だからそう、だから東京が横浜とか神奈川県を攻めるときには町田から入ってくるからね、 道がない、あんのかな、
飛び地みたいになってるのかな、今えもうくっついてるのか、なんかちょっとよく分かんないな、うん、あの辺、
まあ、でもむしろ横浜が最初に、で神奈川が最初に攻めてきて町田を取っちゃうんだ
よ
ね。
そうか、そうだよ、そうだよ、だって周 り、ま、そうだよ、うん、そうそう、まず町田を取り込むんだよ、
ね、そうだからそこから攻防なのかな
何の話だっけこれ
都道府県の防御力、
防御力、北海道ってどこなんだ、札幌か、
札幌、もうあそこはもう、ね、もうすでに独立国的な感じだからあ、ね、国境封鎖も簡単だ
よそうだよね、海離れてるもんね、うん、そうだよね、うん、確かにそうだな、うん
あとだからね、ちょっとそうやって見るとちょっと歴史とかもちょっと垣間見えたりして、
あでもそうだよね、
福島県とかは、ね、
う
ん、あのちょっと山形宮城寄りなんですよ、
福島市だっけ、
福島市、福島、ね、うん、でもあれはね、ほら会津が、会津がど真ん中にあるんだけど、
ああなるほど、
まあ、結局その会津が幕府側についたから、それでこう県に、ね、合併したり県にしたりするときに常に不利になってみたいな、
要はそこに県庁は置かれなくなったと、
うん、そうそうそう、だから本当は会津県とか若松県になってたはずな
の、そうだよね、
なってもおかしくないんだけど、まあ、合併の時とかに、
そうかそうかそうかそうか、
福島藩の方に、
なるほど、あでも本当にそう、防御力あんま関係なくない、
関係なくない関係なく
ない、まあそれもそうだよね、
そうそうそうそう、うん、
なるほど、
うん、そうそう、なんか山形とかも結構対立関係にあって、あ、へ、まあ、端っこ結構なんか内陸の宮城寄りのところに山形市っていうのがあって、
あ、
まあ、でも山形で栄えてるのは酒田とか鶴岡とかあっちの方なんだけど、まあ、でもその庄内側っていうのは酒田と鶴岡っていう2つの都市が常に仲が悪いんですよ、でどっちか庄内の方、庄内藩だった方に県庁所在地を置こうとすると酒田鶴岡戦争が起きちゃうから、
なるほど、なるほど、ちょっとどちらにも、どちらからもちょっと離れたところで、
第三の
もう何もないところに置きましょう、
置きましょうだったと噂されています。
へえ、面白いね、
そうそうそう、だからね、
県庁所在地になると何が得なの
まあ一応栄えるよね、
まあそういうことか、
当然ね、
まあそりゃそうか、そうだよな、うん、あそういうのなんか、まあ利害がある、うん、それはあるよね、
うん、まあなんかね、うん、うん、そうだね、あとなんか面白いの、あそうだ、長野が、長野県が、長野市が、
おおおお、そうだよね、
あのちょっと前までちゃんと防御してたんですよ、
ほう、え、どういうこと、
でもあの
穴が、あの
平成の大合併で2005年の平成の大合併でこう守ってたはずの戸隠村とか、
ああ、
うん、木那佐村とかが長野市に編入されちゃったから、それで新潟にね、つながっちゃった。
あ、弱くなっちゃった。弱くなっちゃった。防御力的には弱くなった。
弱くない、そうそう。だから戸隠がもう守ってない。
本丸がでかくなったっていう、
まあまあそう
なんです、言い方だよね。戸隠とかなんか守る感じだよね、確かに。
ねえ、なんかちょっとよくわかんないけど。木那佐なんてさ。
そば美味しいよ、戸隠。戸
隠ね。戸隠高原ね。木那佐なんて鬼のない里って書くんだよ。鬼のない里って書いてあるのに鬼がいっぱいいそうな感じがするよね、木那佐ってね。
逆にね。
逆に、
ね、逆に言われてる
だけ。いませんよって言われるとさ、だって、どこにもいないはずなのに、ここには取り立てていませんよって書いてるって。
確かにね。それ本当そうだね。絶対いたね、そこ。
いた。嘘をついてる感じしかしないもんね。
その地名は鬼がつけたね、おそらく。ここには鬼はいませんよっていう名前を鬼がつけてるよね、そこに住んでる
感じがする、うん、
ほう、
そうそうそう、もうね、新潟とつながっちゃったからね、もう
そうか、うん、鬼が新潟に攻めるってことだなこれ枕だっけ、
枕
まあとりあえずそんな感じで始める感じ、
そうだね
よさどると
佐々木あららの僕たちだけが面白い、春ですな、
春だね、
もう4月になりましたね、
4月ですね、
ニューさん、エイプリルフール何か嘘ついた、
いやベトナムにいたからね、
あそっか
嘘をつく相手もいなかったよ一生懸命自撮りしてたよ
お疲れ様でございますさあみんなどんな写真が上がってるのかね、まだちょっと今わからないですけど、まあそりゃそうだけどね、
いやもう、まあ、すごい、もうやばい、これ本にしてまとめるんじゃねえぐらいの自撮りの写真が、
多分撮れてると思う、本、ね、
思うぜ、
うん、まあ楽しみです
、 Kindle とかで出ると思うぜ
まあというわけで、
はい、
あまり何も考えてないのですが、
考えろよ
春の話
を春っぽい話、
まあ、春っぽい話をしようかなということで、春だから怖い話を、
意味がわからない。大体怖い話は夏が相場だけどね。
夏だね。
稲川淳二仕事増えの夏だと思うよ。春から頑張る稲川淳二あんま見たくないね。
でもさ、こんなポッドキャストでさ、夏にさ、会談をしたところでさ、
まあね、
面白くないんじゃないですか。まあね。だから春だからこそ、春っぽい、あえて春の設定の会談を、
ほうほう、
怖い話。
聞こうじゃないか。
え俺から来んの？
いや、まあまあ、階段ね。
階段な、実際に経験した、ちょっと怖い話。
まあ、ちょっと、まあ怖い話でしょ。まあ、階段っていうか、
ちょっとゾッと
する。怖い話ね。
怖い話。
怖い話でしょ。
怖い話。え、ニオさんなんかありますか？
まあ、あるっちゃあるけど、アララ君の聞いてからあるかないかは考えようかなと思って。
何それ。
まあ、あるよ。そりゃ俺もあるよ。怖い話の一つや二つ。
常に傷があるよ。
46年も生きてくりゃ怖い話の一つや二つあるよ。
怖い話。
なんかね、僕もね、話したことがある話かもしれないなってうっすら思ってるから今、なかなか。
大丈夫、全員忘れてる。
そうだよね。あらら君も忘れてるから大丈夫だよ、ね。
大丈夫、大丈夫。
じゃあ、どうぞ
俺。あの、まあ、お花見シーズンじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、まあ、何年前かな。3、4年前。
意外と最近の話。
最近です。はいはいはい、井の頭公園にお花見に行ったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でちょっと僕は井の頭公園には割と夜中怖い思い出がいっぱいあるんですね。
どういう怖い？何？絡まれるとかいうこと？
あ、まあなんかそういうのもあるけど、うん、なんかある時、うん、まあちょっと最寄り駅だったりしたので、吉祥寺が自転車で行けるようなところだったりしたけど、夜中結構飲み歩いてて、それで帰りにちょっと井の頭池歩いてみたいなのがあったりするんです。そうすると、まあ、夜中3時ぐらいに井の頭池歩いてみたら、はあ、普段全然そんなことないのに、はあ、川面が完全に風がなかったんだろうね。鏡の状態ですよ、
はあは
あ、になってたんですよ。
へえ。
それで、うん、その向こう岸が、うん、完璧に逆さ写しになって、
はあ、
こう映し出されていて、
はあ、
もうね、水中都市ですよ。
ああ、なるほど、なるほど、うん。街がそのまま映って。そうそうそ
う、うん、だから、琵琶湖がね滋賀と京都が戦争状態になった時の琵琶湖。
琵琶湖。
そう、うん。大津水上都市ですよね。
おーおーおーおー、あ、それを真夜中にぼーっとこう。
まさにリアルに。
ああ、うん、それはちょっとなんか幻想的だね、
幻想的、
でもね、
うん。
で、そこに白い服を着た女の人が、
いや、もうね、マジでいそうな感じ。で、ずっと見てても、うんうんうん、なんかね、明らかに水だとはもう感じられないの。その波一つないの。
ああ、歩けそうな感じなの？え、そこに街がある感じなの？
そこに街がある感じ。
ああ、
うん、どこまでもどこまでも深く潜れそうな
感じで。ああ、何その詩的な、どこまでも、
うん、歌うなよ。それ詩的でもないし、ね、もうなんかあの鼻の曲がった女の子が今映ってきたもん。今の違うよ。俺のイメージの中に。
ね、うんうんうん、どこまでもどこまでも潜っていけそうな、
潜ってっていう感じでもないの、水の感じがしないから、
あ、もう平、
単になんか崖、
あ、へえ、
真っ暗な崖みたいなのって見え
て、あれは酔っ払ってるだけなんじゃないの、酔っ払ってるわけじゃないのその時は。
え、多分ね、酔っ払っ、あんまり酔っ払ってない人も隣にいたりして、あ、すごいよねって言ってたから、まあ確かにそうなんだけど、まあなんかそんな感じもあったりして、まあそれはもうちょっと前の話で、
はいはいはい、
3、4年前の話、
はいはいはい、ああ今の 3,4 年前の話じゃないのね、
うん、そう、夜にお花見してたん
で、はいはいはいはい、
あの、まあ、そんで、まあ、割と川じゃない池沿いで、うん、あの近いところで、うん、こうみんなでお酒持ち寄って、うん、まあ、ちょっとお菓子も買って、うん、まあ、3人ぐらいで、
うん、
まあ、ちょっと飲んでたわけですよ、
うんうんうん、
お涙っつって、
うん、
そしたら、うん、あの池から鯉がこっちを見てるんですよ。
おうおうおうおお、
あの、怖いね、だんだんあの、こう、暗闇だから、夜桜
で目が
慣れてくると、ちょっとポチャポチャ動いてるなと思って、ちらっと見ると、まあそこの鯉は、今、貝彫りっていうので全部殺しちゃったけど、でっかいの。1メーター50とかで
かいの。怖いね、それ。おーおーおーおー、
うん、パコパコってこう、口を開けてるわけ。口パクパクするじゃない、
あの
水上で、水面のところで。で、見えてて、まあしかもね、ちょっとね、雨かなんか降ってたせいで、うん、水かさが結構増してて、地面と近い。
近い感じ。
うん。で、もう今にも上がってきそうな。
怖いね。
怖いんだよ。で、うん、鯉来てるよね、とか言って。
どんな花見だよ、恋来てるよね、
恋が近づいてるよねみたいな感じなわけ。おう、で、まあ、ちょっと怖いから、まあなんか、まあ、でもかっぱえびせんとかあるから、まあ、ちょっとあげちゃおうかってちょっちゅってやったら、
あげてみたら、
そしたらまあ当たり前なんだけど、次から次へと来ちゃうわけ、恋がわらわらわら。
そりゃそうだよ。でも怖いよね、1メーター50センチ級の、
まあまあまあ来る、
恋がわらわらと
来暗闇で来るから ね。しかも割と
黒い、そいつらがすっくっと立ち上がって
来そうな、
岸に上がってきたらすごい怖いよ ね。
そう、顔しか見えてないじゃん。だからさ、下半身がさ、人間の可能性あるじゃん、もう。そのままスッと上がってくる感じです
よ。恋人間、恋人間、恋人間な、恋人間な、上半身恋で下半身人、
そう恋人間コンテストに出てくる人だよ。ないけどそれ。
ないよね、鳥人間もそういうコンテストじゃないしね、
うん、いや、それでさ、それでみんなでね、ちょっと怖いよねって言ったら、まあ、誰ともなく、これはあのこのお花見で酔っ払ってうっかり池に入っちゃった人が恋になってたってしたらすごい怖いよねって話になって、
怖いね、意外と
怖い、だから階段だもん、ね、うん、それだからね、そう、こうみんなお花見で楽気持ちよく酔っ払っちゃってて、うっかり池に入っちゃうと、そのまんまその魔力によって
恋
にされちゃうわけで、次にお酒を飲ませてもらうまで元には戻れないの。だから、
ね、
そう、お花見客が来るたびに近寄ってきて、これに酒をくれ、人間に戻してくれって言ってわらわら来てるんじゃないかと思ったら、もうそういうしか見えなくなって、怖えーと思って。
それ怖いね。
うん。そこから先はトイレに行くたびに恋になるなよってみんなに声かけ合って、よし、頑張って戻ってくるって言ってたよ。
落ちるなよ落ちるなよ、
そうそう、恋にされちゃうぞと、もう酔っ払ってておかしくなって
る。なるほど。
うん、
いい階段だった。
うん。
俺はいいや、もう。時間も時間だし。
いやいや、全然聞かせてください。
俺、ちょっと階段じゃない感
じ。じゃなくていいよ。
ま、
いいよ、
怖い話。
うん、怖い話。うん、OK。
俺さ、
うん、
昔の話ね、
うん、
大学の卒業旅行で、
はいはい、
うん、まあ、中国に行ったって話は、まあ、何回か僕もでもしてると思うんだけど、
はいはいはい、
まあ、あの中国に2回行ってて、1回目は南に行って、うん、2回目の本当の卒業旅行では北の方に行った、うん、はいはい、内モンゴル自治区っていうところ
ね、まあ、結構奥の方だ
し、奥の方です、
新葉とかこっち側じゃなくて、
あ、そうそうそう、あの奥の方、奥の方、
うん、
天津に船で入って、
はいはい、
そこから北京に行って、そこからまあフフホトっていう、
フフホト、猫が来ました、ね、
来た、
怖い、ね、
怖い、こ、階段の
階段、う
ん、階段でもないんだけど、
お酒をくれよにゃー
でまあ行ったわけです、
うん、
でまあその旅行の男3人で卒業旅行行ったんですけど、うん、その旅行の時にあった3つの怖かったことをお話しします、うん、
はいはい、
まず、
はいはい、
北京、まあ、首都ですわな、
うん、
北京 の、まあ、あの1ヶ月半ぐらい旅行したんでビザが途中で切れるんで、
うん、
ビザを更新しに、
うん、
外事課っていう、まあ、いわゆるその、
はいはいはい、
ところに行くわけですよ。へーへーへ
ー、なるほどなるほど。
でそこに、まあ男3人で行って、
あ、
まあ、大学生なんで割とチャラチャラして行ったんだろうね、うん、でふわふわと行ったら、多分だけど入っちゃいけないところに入ったと思うんだよね。その要は当時社会主義、
まあ、まだね、民主化が
進んでない、そうそう、まだそんなに進んでないところだったから、
はいはい、
うん、なんかふわふわとこう3人で喋りながら、うん、今からちょっと行きましょうって言って、はいはい、
日本大使館、
それは なんかビザを更新するとこ外事課って言ってたけど、何なんだろうね、どこなんだろう。
ビザは日本大使館で更新する
んだろうね、なのかな。なんかまあとにかくなんかそういう政府の、
あ、でもそんなことないか、違うか、
政府の施設みたいなところにまあ行かなきゃいけない。
違う違う、ごめんごめん、うん、中国の施設だね、うん、
そしたら後ろからカチャッっていう音がして、うん、振り向いたら銃口を向けられてた、うん、っていうのが一つ目、
ね、音で振り向いた
ほって言って振り向いたら、
うんうん、違うとこ入っちゃったのね。
そうそうそう、あのおそらくそれより先に行くと何か機密とか、なんか要は一般の人が入っちゃいけないところにふわふわと入り込んでいくと、
ああ、それリアル怖い話、
ちょっと怖、
はいはい、は
い、いいでしょ、
怖い怖い。
一つ目それで、その旅行の帰り、
うん、
上海から船で帰ってくるんだけど、
はいはいはい、あ、もう帰
った、
まあ、もう、
そうそう、もう帰り、もう途中飛ばすよ、うん、もう帰りの話、ね、うん、帰り、上海から船で帰る卒業旅行だから、うん、もうみんなもう 当然卒業が決まって、旅行に出て、うん、で上海まで来て、上海から、まあ、当時は、ね、携帯とかないので、はいはいはい、郵便局に行って、うん、コレクトコールとかでこう国際電話をして、実家に連絡したり、うん、彼女に連絡したりするわけですよ。で3人で、まあ、ちょっともうそろそろ帰るから日本連絡しようぜって言って、
ほいほい、
郵便局に行ったわけですよ、うん、男3人でね、うん、で
郵便局以外公衆電話ない、
ね、あったと思うけど見つかんないんだ、うん、一番メジャーですぐ回ってきて、ま
あ、そういうふう なんか地球の歩き方的には
そういうことそういうこと、うん、そういうこと、そういうことで行きましたと、
はいはい、
でまあ僕らはこう彼女に電話したりとか、して、で一人は実家に電話をして、まあ、連絡を取って、大丈夫だよ、一応旅行順調だよ、もうすぐ帰るね、
はいはいはい、
うん、でそう話し終わって帰ってきた、
うん、
そいつが俺さ、
うん、
留年してた
中国、怖くはないぞ怖くはないぞ、
うん、まあ、怖くはないんだけどね、うんうん、で中国旅行中に、ほうほう、まあ、取れてるはずだった、
ゾッとするね、うん、
環境と健康の科学っていう一般教養がだけを落として
落として
2単位足らなくて留年して、うん、まあ、実際次の年その2単位だけのために1年行ったっていうのが2つ目、ちょっと長いね、ごめんね、
卒業旅行にな
る、はい、うん、で3つ目で、それ俺はそいつをすごい笑ってたの、バカじゃねえのって、
中国なくなったね
いや、うん、まあね、
はい、もう帰ってきたね、うん、
で中国、
はいはいはい、
でお前中国から電話して留年知るってすげえよなみたいな話をしてて、かっこ悪って、うん、散々バカにしてて、うん、帰ってきて、
うん、
お土産を持って中国の、うん、
はいはい、
当時付き合ってた彼女のところに行ったら、うん、好きな人ができたから別れてくださいって言われたのが3つ目の怖い話
怖くはない
人のこと悪く言っちゃいけないよ、
あ、そういう話、
必ずしっぺ返しが来る、
そういう霊的な話霊的なやつ、
ね、そうそう、言霊的なやつ、
うん、まあ、それはケアが足りないやつだと俺は思うけどね
以上、
うん、階段でした。